ライフリーデザインラジオへようこそ。この番組は自分の人生の手綱を握り直し、あなたらしい豊かな人生をデザインし直すためのヒントをフランス・パリからお届けしております。ということで、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか？コスチュームジュエリーブランドの経営、人生リデザインプログラムの主催をしております、ひとみと申します。本日はですね、引き寄せはスピリチュアルではない、スタンフォードの脳外科医から学ぶ、望むものを何でも実現し、無限の力を解き放つ方法というようなテーマでお話ししてみたいなと思います。タイトル考えてこれをね、読み上げてみたんですけれども、相当うさんくさいタイトルになってしまったなと思っておりますが、今日はですね、引き寄せの法則ってスピリチュアルじゃないの？どうやったら望むものを実現できるの？っていうところを、脳科学、脳外科、神経科学観点からお話ししてみたいなと思います。まず皆さん、どうでしょうか？引き寄せの法則って聞かれたことありませんか？いわゆる願えば叶うみたいな有名な法則なんですけれども、引き寄せの法則ね、そういった本があるぐらいです。私自身も、このね、引き寄せの法則の本みたいなものをすごく信じているかでいうと、ちょっとこう懐疑的な部分とかもあるんですが、とはいえ自分の理想の状態とか叶えたい目標っていうものを、言語化してノートに書き出したり、ビジョンボードを作ったりっていうことは普段からやっているんですよね。で、おかげさまでこれらによって、ものすごくたくさんの夢を叶えてきています。これをもし引き寄せと呼ぶのであればですよ、この引き寄せ的なことを実際にやって、それをまさに手に入れられている側の人もいれば、なかなかうまくいかずに、単にスピリチュアル的にふわふわ、気持ちだけ良くなって、なかなかこう実際の現実は変わらないみたいな方もいらっしゃいますよね。で、この違いって一体何なんだろうってね、自分の中で結構気になってたんですよね。というのも、引き寄せの法則って言われている界隈の、そのスピリチュアル界隈の中でも、まさに達成とか本当に引き寄せちゃってる方々の例もちゃんとあるし、でもうまくいかずにずっとスタックしちゃってる、こうつまずいてるというか、足踏みしちゃってる方々もいるのも事実。この違いって何なんだろうなっていうのは、割と長年の私の疑問でした。で、今日はですね、そんな私の、これまでの疑問を、非常に明瞭にね、言葉にしてくださっている方の書籍がありますので、こちらをもとにですね、皆さんにもシェアしてみたいなと思います。それが、スタンフォード大学の脳神経外科医であり、ベストセラー本であります、スタンフォードの脳外科医が教わった人生の扉を開く最強のマジックという書籍を書かれたジェームズ・ドゥティ博士の、提唱されている内容をソース元として、私たちの脳の仕組みについてお話ししてみたいなと思います。これをね、聞いていただくと、どうすれば、どんなふうに脳を使えば私たちが思い描く理想とするものを手に入れられるのか、手に入れられないのかというものを、少しね、理解を深めていただけるかなと思います。まず、一つ目なんですけれども、そもそもとしてなぜ願いが叶わない人がいるのかというところですね。ノートに願い事を書いて叶う人と叶わない人がいる。この違いは何なのか。これはですね、行動してるしてないっていうのが、前提としてあるんですけれども、その前にドゥティ博士によると、これら、書いたことがうまくいかない最大の理由っていうのは、私たちの脳の状態がですね、物理的に新しい情報を拒絶している状態だからなんだそうですね。で、これ結構面白いなと思ってまして、私たちの神経系には、もしかしたら皆さんも聞かれたことあるかもしれませんが、大きく分けて2種類あります。一つが交感神経、一つが副交感神経。 で、これをですね、ルティ博士は副交感神経をハートモード、安心安全を感じているハートモードと呼び、交感神経を、恐怖モード、ちょっとね、こう不安とか恐怖を感じている恐怖モードと名付けています。ここからが結構面白いんですけれども、例えば日常の中で皆さんにもありませんか？ネガティブに自分自身のことを、いやいやどうせ私なんてとか、いや私はダメだからとか、あるいは自分自身何かやっている時とか、仕事をしている時、生活している時、何でもいいんですけれども、強いストレスを感じたりしているとします。するとですね、その状態になると脳は勝手にサバイバル状態だって勘違いしてしまって、恐怖モード、交感神経が優位になっちゃうんですよね。で、この恐怖モード、交感神経優位になると、コルチゾールというストレスホルモンが分泌されます。で、そうするとこのストレスホルモンが大量に分泌されてしまうことで、新しい学習を司るような脳の分野、これが前頭前皮質っていうんですけれども、ここがですね、新しい情報を入れることを物理的にシャットダウンしてしまうんですよね。もう危険な状態だから、これ以上新しいことを、入れるのをやめよう、高度な思考をするのをやめようって、そんな風になってしまいます。こんな脳の中、心の中でパニックを起こしている時に、理想の自分、未来はこうなっているみたいな理想の自分を思い描いてインストールしようとしても、エラーになって、そんな新しい情報入ってこないんですよね。だからですね、最初にやるべきことっていうのは、書き出すことはもちろん大事なんですけれども、脳をセーフモードにする、つまり副交感神経が優位な安心安全モード、ハートモードに切り替えることだっておっしゃるんですよね。これ結構面白いなって思ったんですよ。でも合理的ですよね。確かにストレスがいっぱいかかってる時に、こうやったら人生変わるから、未来の理想の自分の姿を書き出してみましょうとか言われても、もう目の前で自分がすごいストレスを感じる生活をしていて、もう自分自身のことを信じられなくなって自己否定をすごくしている時に、未来に期待できるかって、そんなことできるわけないですよね。じゃあそのセーフモードにしたらいいっていう、物理的なそのね、ことは分かりましたと。じゃあそのセーフモードにするために、こう副交感神経が優位にするために何をしたらいいのか、これもね、具体的に教えてくれてるんですよね。この私たちは頭の中で、よし今からセーフモードに切り替えようって言って、意識で切り替えることはできません。ただ体の機能をうまく使うことによって、なんとその副交感神経にスイッチを入れる、行動ができるんですよね。それが何か、深呼吸なんですよ。もうなんかって思いましたね。でそれが、これね、マインドフルネスとか、瞑想とかされた方は、この手法を聞かれたことあるかもしれないんですが、例えば、一番効果的と言われている副交感神経に移行するスイッチを押す方法として、毎朝ベッドに座って朝起きた時に、鼻から4秒息を吸い、4秒止めて、ゆっくりその倍、息を吐く、4秒吸い、4秒止めて、8秒吐く、このゆっくり息を吐くっていうのがポイントで、これをすることで横隔膜が動いて、交感神経のブレーキがこう止まるんですよね。物理的に刺激をされます。そうすることで、自動的に副交感神経優位になり、脳が新しい情報を受け入れる準備ができるようになるんです。面白い。この、ストレスを感じてる時とか、すごい不安になってる時に、多分私ストレスコーピングリストか何かで学んだんですけれども、この、吸うよりも吐く方を長くするっていう、この4秒鼻から息を吸い、4秒止めて、口から8秒吐くっていうのは、結構いろんなところでいろんな方が提唱されてる方法、深呼吸の方法なんですけれども、 これが、いや、これをやることによって体の中で何が、脳の中で何が起きてるかっていうと、副交感神経にスイッチがこうピッと入る動作になっている。私ね、こう今までの知識がつながって、なるほどってなったんですよね。意識して副交感神経優位にしようって思ってそれを変えることはできないけれども、深呼吸で副交感神経優位にできるんだっていうのが、もう目うろこすぎました。そしてですね、この脳がリラックスした状態に入って初めて、この、まあ、元のね、今回のテーマに戻ってくるわけですが、理想の現実をいわばインストールするわけです。その理想の自分をとか、こう理想の叶えたいものとか、手に入れたい望むものっていうものを自分の中にインストールするわけなんですけれども、なんでそれがまずもってして必要かっていうと、私たちは、まあ、私たちの脳っていうのは毎秒毎秒全五感を通して約1000万ビット、まあ、これが情報の粒らしいんですけれども、まあ、1000万個ぐらいの情報を、感覚情報を使って受け取っているんですよね。でも私たちが意識として処理できるのは、そのうちの1000万あるうちの50ビットぐらいなんですよね。で、残りの膨大な情報っていうのは無意識下にスルーッと流れていってしまっています。で、じゃあその脳はどうやってその重要な50ビット情報を自分に、選んで取り入れているのかっていう、この仕組みをまず知る必要があるんですけれども、これはね、なんか SNS のアルゴリズムと結構似てるんですよね。これが何かっていうと、 SNS のアルゴリズムって、自分がいいねを押したり、まあインスタとかそうですよね、TikTok とかもそうだと思います。自分の趣味思考が反映されたこういいねって押したものが、どんどんどんどんアルゴリズムで、あ、この人はこれが好きなんだなって、その SNS が学習をして、それに関連したこの人が好きそうだと思うものをどんどん流して、タイムラインに流してってくれます。で、すると、まあ、X とかもそうだと思うんですが、自分が好きな情報ばっかりが流れてくるようになりますよね。で、実は脳も全く同じような仕組みを使っていて、自分がこれがいいねっていうふうにマーカーをつけたものを、どんどんどんどんこう通り過ぎる情報の中からキャッチアップしてっているんですね。1000万ビットの情報の中から自分がいいねって、押したものとか、いいねってマーカーをつけたものに関連するものとか、事柄、情報、そういったものを、アンテナ高くですね、キャッチしていく、そんな、ことを脳はやってるんですよね。で、ただぼんやり頭の中で、これにマーカーをつけるぞって願うだけでは、脳にはいいねっていうそのね、情報が伝わらないんです。もう本当に、例えば欲しいもの、願っているもの、なりたい姿っていうものが、あるんだとしたら、それをしっかり脳に定着、学習させる必要があるわけですよね。これをフィルタリングしてくださいっていうのが必要なわけですけれども、これを効果的に行うっていう方法が、複数の感覚を同時に使うこと、これが最も効果的らしいんですね。もう一回言います。脳にしっかり学習させるためには、複数の感覚を同時に使うことらしいんですよ。だからこそですよ、目標としたものをノートに書き、これが、ノートに書く、触覚が働いてますね。黙読するとか読むっていうことをすると、視覚に刺激がいきますね。それを音読する、すると、声に出すことによって聴覚を刺激します。こうやって多感覚、多くの感覚を使うことで、物理的に同じ要素を脳の神経回路にどんどんどんどん流していって、太くしてアルゴリズムの正常性をこうどんどん高めていくっていうことにつながるんだそうです。面白い。だからこそ、これね、ほんといろいろつながってくるんですよね。だから引き寄せの法則がうまくいっている人がいて、で、 まあ、現実世界でなんかこう夢を書いてそれが叶いましたみたいに言っている方がいて、で叶ってない方もいて、でその違い何なんだって思ってたんですけれども、私は単に行動することが必要だって思ってたんですが、なんかそれだけじゃないなっていうことが分かってきたんですよ。で、私がですね、結構前に見た YouTube で、ウィザードリズさんかなっていう方の YouTube でもう1000万回以上再生されてる、すごい彼女の動画の中で一番再生されている動画があって、そこで何を言われているかっていうと、自分の理想をもう制約がないと仮定して、全部書き出したら、それを毎朝、毎日、毎晩でもいいです。声に出して書き出したものを音読せよと。で、しかも、それに伴う画像とか、動画というものを選んで、ちっちゃい自分だけの理想の、状態動画のリトルムービーを作りましょうみたいな。で、それを元にアファメーション、自分の声でアファメーションを入れて、私はここに住んでいる。私は、こんな仕事をしているとかね。まあそういうアファメーションを自分の選んだ理想の状態のものを表した画像と、で、声でそれを、声でね、表現して、で、それを毎朝聞きながらアファメーションを唱える、自分も唱えるということをやれば、もう1年かからずとしてそれが現実になるみたいなお話をされてて、でまさにそれで叶ったみたいな人たちがいっぱいいて、で叶わなかったみたいな人たちもコメント欄にいっぱいいるんですよね。でも叶ったっていうコメントがいっぱいあって、でこれは何かって言うと、結局この脳神経科学の話に戻ってくると、多感覚に直接的な刺激を同時に毎日、与えていることで、このカラーバス効果、さっき私がアルゴリズムって言いましたが、このたくさんある情報の中から自分が重要だと思う情報を突出してこう集めていく、引っかかるような、トリガーを毎日作れてるわけですよね。要は、そうですね、赤い車が欲しいとします。そしたら急になんかこう、今まで赤い車、そうですね、ポルシェの赤い車、まあちょっと古いかもしれませんが、欲しいってなった時に、それを乗ってる車とか赤い車っていうのがすごい目につくようになったりするんですけれども、実際世の中にあるその赤い車の総量とかポルシェの車の総量って変わってないんですけれども、自分の意識がそこに向くと、途端にその情報がたくさん入ってくるようになるんですよね。それは何かっていうと、自分が理想としているもののフィルタリングによって、今まで見えてなかったものが見えるようになる。で、これはカラーバス効果って言われるんですけれども、こんな形で自分がフォーカスするものを毎日毎日、しかも多角的な、多感覚を刺激することによって、で、この脳にしっかり学習させて、この脳の神経回路を太くしていく。そしてその情報が重要なんだっていうことを脳が理解すればするほど、それに伴う情報を勝手にキャッチしていくことができるんですよね。これはね、なんかすごく、今までこのウィザードリーズさんの動画とかでは、別にその科学的根拠があるからとか、こう脳神経的にこうだからとか説明されてるわけではないんですが、なんでこんなに叶ってる人が多いんだろうとか、なんでこんなに、なんかこれやるとうまくいくって感じがするんだろうっていうのは言葉にできなかったんですけれども、なるほど、そういうことなのかと。いろんな感覚、聴覚、触覚、いろんなところを使って、さらに、脳死それらを何だろう、多層的に使って脳の神経回路を太くして、カラーバス効果をより鋭敏に、反応するようにして、でさらにこれをこう朝とか夜とか、自分自身の脳がセーフモードになっている時にやることによって、その理想の自分をちゃんとこう入ってくるような状態にしているみたいな、なんかね、すごい説明がついたのが、なるほど、 と思ったんですよね。できっと自分自身が願ったものが手に入ってる人たちってそれらアンテナに引っかかったものをちゃんとキャッチしていったり実際にこういった行動に移したりしている人たちだと思うんですよね。ただ受け身になってるんじゃなくってそれらに対して行動していった人だと思うんですよね。でそれをですね、まあ、本当脳神経科学的観点からすごく合理的に説明してくれているのがルティ博士の、本であり、ちょっと私本も読みつつでこの配信すごい作りたいなって思った理由がメル・ロビンスさんと、このルティ博士本人の対談のチャンネルの動画があって、でそれを見てなんかめっちゃうわすごいって衝撃を受けて、なんかね本で読むよりも個人的にはすごい刺さって、で今日こんなお話をしてみました。なのでこれ全然魔法とか何でもなくって、でスピリチュアルでなんか願えば叶うっていうことでもなく、叶う人と叶わない人の間に何があるのか、それは交感神経が優位ではなく副交感神経安心ハートモード安心安全な状態の時にこの理想の状態をプログラミング頭の中に入れて、でさらに毎日毎日自分の願う姿得たいものっていうものをプログラミング、それをこう入れていく時に、いろんな五感を使って入れていくっていうのがすごく重要だっていうことで、まあ、そうすることによって必要な情報がどんどんどんどん入ってくる。それは勝手に入ってくるように思うんですけれども、ちゃんとマーカーを引いてるから入ってくる。なんかね、こう例えばですけど、まあ、よくやる実験で今から5秒間で赤いものを目の前で見えるものの中から探してくださいって言われて、赤いものを5秒間で探すとしますよね。でその5秒後、じゃあ今の空間で青いものは何個ありましたかって聞かれても、青いものなんて見えてないんですよ。でも今度青いものにフォーカスしてみると、青いものってこんなにいっぱいあったんだってびっくりするんです。この青いもの、本当に自分が望むものはこれなんだっていうことを自分の脳にインプットさせるのが、何に注目するか、このカラーバス効果の実験でね、あるように、何にフォーカスするかっていうのを明確にする作業なので、よかったらぜひね、皆さんも書いて、それを実際に音読するとか、ビジュアライズするとか、いろんな五感に訴えかける方法で、自分の願いをただの願いではなく現実のものとしていく、ことをぜひやってみませんかということでお話ししてみました。概要欄に、日本語の書籍と、あと、YouTube ですね。YouTube の方は英語の対談になってるんですけれども、もし気になる方がいたらぜひチェックしてみてください。ということで、最後にお知らせです。まさに自分自身の理想としているものは何なのか、自分自身の本当に望んでいるものは何なのかっていう、自分自身の内側にある本当の願いに気づくためのワークブックというものを作らせていただきました。大変ありがたいことに口コミでね、たくさんの方に広がっていき、プレゼントしてくださる方々も多くいらっしゃって、もうすぐ1000冊、ほんとね、100冊売れればいいなみたいな世界観だったものがもうすぐ1000冊に届きそうで、紙の書籍も残りわずかとなっていきました。もし本当の自分の願いをちょっとこうね、本腰を入れて向き合いたいなと思ってくださる方がいましたら、概要欄の、ワークブックのページからチェックしてみてください。はい、ということで本日もお聞きくださいましてありがとうございます。皆さん素敵な一日をお過ごしください。ではまた、ムロでした。